皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なんとですね、京都府が2050年 CO2 の排出量実質ゼロ宣言をしたということなんですね。ちょっとまだ詳細は分かってないんで、また分かり次第ご紹介をしたいというふうに思っております。今日もね、ニュースとかいろんな情報をお伝えしていきますので、最後までよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず2つね、気温のニュースがあるんですけども、1つは南極で 18.3 度、観測史上最高ということなんですね。世界気象機関が南極で観測史上最も高い 18.3 度が観測されたと発表して、氷が溶けて海面上昇につながる懸念を示したということなんですね。世界気象機関が南極半島北端の沿岸部で、1月2月6日ですかね、観測史上最も高い 18.3 度が観測された、まあ、南極は今夏ということではあるんですけれども、まあ、夏としても非常に高いということなんですよね。まあ、フェーン現象なんかが影響したということもあるんですけれども、南極の平均の気温が沿岸部ではマイナス10度から内陸部でマイナス60度まで、ということなんで、まあ、0度を、ね、上回ることはないということなんですが、2015年になんと、17.5 度という最高記録があったんですが、それを上回る、18.3 度ということなんですね。で、地球上で最も温暖化が早く進む地域ということでもあり、過去50年間で気温がおよそ3度上昇をしているということなんですね。で、南極の巨大な氷が 4.8 キロの厚さですね、これ広さじゃなくてね、厚さで、世界の淡水の 90% が、南極の氷があるということなんですね。これ南極大陸の上にあるということです。ですから、もしその、氷がすべて溶けた場合、海面がね、およそ60メートル上昇するということなんですね。まあ、ということも、本当に恐ろしい話なんですけども、なかなか全部が溶けるということはないにしてもですね、こう 18.3 度という、こう今まで以上に、予測された以上にこう、ね、高い記録がどんどんと、進んでいるなんかは、ちょっと恐ろしい話かなというふうに思います。で、もう一つ、今年1月は観測史上最も暖かい1月、世界各地で平均気温超えということなんですね。で、これがヨーロッパの、コペルニクス気候変動サービスっていうところが明らかにしたっていうニュースなんですけども、ヨーロッパでの、1月の平均気温が、1981年から2010年の30年間の1月平均気温を 3.1 度上回ったということなんですね。で、主には、まあ、化石燃料の燃焼によって引き起こされる気候変動の影響ということで、1ヶ月、1年、10年ごとの最高気温の更新は今や当たり前となっているということなんですね。まあ、こういうね、南極だけじゃなくって、まあ、地球全体で、平均気温が、暑くなっているということ、まあね、もう本当にこのニュースではなくなっているということで、よくないんですけれども、まあ、日常にな的なことになってですね、まあ、本当にこう、ね、温暖化が予想以上に進んでいっている、それに伴う災害も増えているということかというふうに思います。で、一方でですね、世界全体の CO2 の排出量は3年ぶりに横ばいになったということなんですね。これは国際エネルギー機関 IEA というところがですね、発表したんですけども、2019年の CO2 排出量、前の年の、比べて横ばい、約333億トンだったということが発表されました。一時期ね、横ばいの時があったんですけども、ここ2年ほど、ちょっと増えていまして、3年ぶりに横ばいになったと、風力太陽光発電の普及、石炭から 天然ガスへの転換などが進んだということで、横ばいになったということなんですね。ただまあね、横ばいではダメで一層の削減がね、世界全体で行われなければいけないということも指摘をされていまして、新興国では4億トン増えているけれども、先進国が4億トン減らしたということで、まあね、プラスマイナスゼロということなんですね。で、世界経済が 2.9% 成長した中で横ばいということで、世界全体でのね、まあ、デカップリングということにもなりつつあるのかなというふうに思います。で、なんとですね、世界で最も減らしたのはあのアメリカなんですよね。排出量 3%、 米国排出量 3% に当たる1億4000万トン削減したということで、トランプさんがパリ協定から離脱をしているんですけれども、石炭発電などの利用がね、減ったということで効果を上げて、アメリカが非常に減らしていると。ヨーロッパも 1億6000万トン、日本が4500万トン削減ということなんですね。そういうことで、まあ、横ばいを一時的なものに終わらせてはいけないとして、さらなる削減ね、していかなきゃいけないということが呼びかけられているということであります。まあね、本当に気温上昇がどんどん起こっていく中で、それに負けないスピードでね、CO2 の排出量の削減を、進めていかなければいけないのかなというふうに思います。今日ね、少し詳しくお話をしたいのが、京都府の地球温暖化防止活動推進センターがね、主催の、調整会議、連絡推進調整会議というのがありまして、これは京都府内のね、いろんな様々な環境に関わる、団体であるとか、まあ、自治体関係者とかですね、専門家が集まってですね、まあ、連絡をしながら、京都府全体でどんなふうにね、温暖化対策を進めていくかという、会議が定期的に開かれておりましてですね、2月の12日に開催がされました。で、そこでですね、メインの報告を講演をしてくださったのが、地球環境戦略研究機関ね、松尾さんという方で、 RE100 と RE アクション、その背景、意義、現状についてという講演でした。 RE100 はね、もう何度もご紹介をしてますけれども、グローバル企業が再生可能エネルギーで 100% 電力を賄うというね、宣言をしている、世界のイニシアティブで、それをですね、まあ、支えるというような、補完するというような意味で、国内で RE アクションというね、グローバルじゃなくても自治体とか中小企業とかね、学校とかそういうところが参加コミットメントができる、枠組みがあり、その、両方をね、説明をしていただいたということなんですが、その RE100 もですね、なんと日本で、30社を超えてきているということなんですよね。ですから、日本の大きな企業もですね、自然エネルギー、再生可能エネルギー 100% 何年までにしますよという宣言が増えていまして、これ、31社で日本の電力需要の 2% を超えてきたということなんですね。これがまだまだというところもあるんですけれども、これを宣言することによって、市場を活性化させると、再生可能エネルギーをもっともっと増やしていかなきゃいけないなというようなね、メッセージが発信するとともに、政策にもメッセージを送るというのが、この RE100 の、意図って言いますかね、意義って言いますか、それが参加要件であって、ちゃんとね、何も言わないんじゃなくて、しっかりね、再生可能エネルギーを増やしていこうという、発信を政策にとってしていくということが、必要なんだということなんですね。で、そういう中で、再エネ100を宣言する RE アクションというのができてですね、これもなんと、発足3ヶ月ぐらいで50団体がもう参加をしているということなんですが、これ、中小企業とかね、学校とかいろいろあるわけなんですね。で、一つ、面白い話だったのが、大企業はですね、 非常に今までも、電気を安く買っているんですよね。まあ、たくさん買うから、大口の顧客ということで電力会社も安く売ってくれるということなんで、少し、再エネの方がやっぱり高くなると、ですから再エネ 100% にするということが若干こうね、まあ、コスト負担になってしまうんですけれども、私たち家庭はですね、電気をたくさん高く買ってるんですよね、22円とか24円とかね、で1キロワットアワーあたり買ってるんですよね。まあ、最も条件の悪い、価格で買わされていると。でその中間にあるのが、自治体や学校や病院やね、中小企業なんかで、まあ、その規模とかね、条件に応じてお金を払っているわけなんですが、で、再生可能エネルギーのね、価格が、まあ、条件いろいろあるんですけども、最も安ければ10円とかね、14円ぐらいで買えるのでっていうことで、こちらの方は、まあ、変えていけばですね、そんなに負担にならないどころか、まあ、電気代が安くなるというようなこともあって、どんどんと増やしていきたいというようなことも、おっしゃってたところがあります。まあ、参加団体企業もね、今募集中ですので、まあ、いついつまでにね、この参加を、するにはですね、宣言をしなきゃいけない。遅くとも2050年までに電力の 100% を、再生可能エネルギー転換するというね、公表しなきゃいけないということですね。うちうちでそう決めてもダメだということです。それから政策提言への賛同もしてくださいよと。それから毎年やはり消費電力量とか再エネの比率を、報告をしてくださいよというような条件があることはあるんですけれども、まあ、それから少し回避もあるんですが、そんなにハードルはやっぱり高くないので、しっかりとね、これで、増えていって、RE100 大企業に加えて日本の国内でのいろんな自治体だとか学校だとか、そういう中小企業なんかがこの自然の 100% を、ね、していくという形になっていくんだろうなというところで、まあ、お話を聞いていたところであります。まあ、そういうね、危機感、スピード感を持ってですね、本当に、まあ、先ほども紹介しましたけども、気温の上昇であるとか被害がね、もう、とてつもなくこう起こっている中で、スピード感を持ってやっていかなきゃいけないんだということを強調されていたのが印象に残っているところであります。はい。で、最後ですね、セミナーのご紹介をしたいと思いますけども、3月の11日水曜日夜、ね、6時半から、脱炭素セミナーということで、パリ協定実現に向けた新しい資本主義と脱炭素ビジョンということなんですね。まあ、これ一連の私たちが脱炭素のシナリオやビジョンを描いていく中で、いろんな専門家にお話を聞きたいということで、京都大学大学院の諸富徹先生に来ていただいて、ちょうどですね、新しい資本主義というような本を書かれていまして、その中に脱炭素化と経済成長の両立、あるいは脱炭素化と産業構造の転換ということで、本当にね、今そういう経済資本主義、経済の制度そのものをね、変えていかなきゃいけないんだ、日本はやっぱりこちらでも遅れているよというようなね、お話が聞けるかなということで、新しい資本主義と脱炭素社会についての、基調講演が行われるということです。で、それに加えましてですね、2050年脱炭素ビジョンの地域を考えていきたいなというふうに思ってまして、3月11日の午後6時半からメルパルク京都で開催をいたします。キコネットワークの会員や学生さんは無料で参加でき、一般の方は500円の参加料というふうになっております。また、詳しくはですね、ホームページを見ていただいたり、キコネットワークまでお問い合わせいただいたらいいのかなというふうに思って、ご紹介をさせていただきました。ということでね、今日も、温暖化の、気温の上昇であるとかね、RE100 のお話をさせていただいたんですけれども、ちゃんとね、脱炭素達成していかなきゃいけないなということで、締めくくらせていただきます。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。